結構適当に喋るとっていうか、うん、適当に喋ろうか。
適当に喋ろう。
なんかさ、
うん、
やっぱりまあ今後やってく上でコーナーとか、うん、まあ絶対必要になってくるんやけど、
うん、
なかなかねコーナーもちょっとまだ決まってなくて、
うん、
どういうのにしようかなっていう段階なんやけど、僕ある程度なんか毎回一個ちょっとテーマがあって、
うん、
例えばもうそれこそ富樫会とかでもいいし、なんか一個テーマ、
うん、
富樫、ハンターハンターとかのね、
うん、富樫義弘会
とか、なんかそのある程度なんかテーマ一個用意して、
うん、
まあそれについて話しつつ脱線しても全然 OK みたいな、なんかそういう感じでやっていくのがいいのかなというか今のところ思ってるかな。
僕はね、まあ割とそのあれだな、あんまり広く、
うん、
例えば富樫で絞っちゃうとなんかずれるのが怖いみたいなとこがあるから、うん、
あ、
なるほどね、まあなんか僕の勝手なちっちゃいコーナーみたいなのは、
うん、
小粒なやつをちょっとあってもいいかなみたいな、それに入れるのには入らないからちょっと別枠に、本筋はそっちでみたいな、
うん、
僕なんかね、すごい悪趣味なものを紹介するコーナーをね、うん、作りたい
僕も一個考えてたのが失敗談を紹介するコーナー、
うんうん、
まあやっぱね僕らみたいな人間は日頃すごいそれこそね大量の失敗をしてるから、まあ結構毎回やってても付き合うのじゃないかなと。
それ大事だよな、やっぱ、うん、続かないといかんかな。
うん、もういくらでも一日一個は出てくるからね失敗が、うん、まあだからなんか、まあ、2部構成というか、
ああはいはい、
まあなんなら3部構成ぐらいにして、
そうね、
大きいテーマと、
うん、
まあちっちゃいコーナーと、
うん、
ちょっとフリートークみたいな、
うん、
3部構成ぐらいでやって、まあ30分から40分ぐらい、まあ1回あたりそれぐらいに収まればいいのかなって、
うん、
でも3つもやると3、40分じゃちょっと収まらんかな、
かもな、
うん、
まあ、でもあのまとめて撮って何回かに分けるみたいな、
確かに
やってるとこ多いからな、
うん、ちょっと僕の今日の話していい？
ああいいよ、うん、
僕今日オフで一日暇やったから、
うん、
フィル・ゴードンのポーカー攻略法入門編っていう、うん、まあポーカーの、まあ、指南書を読んでて、
うん、有名
で、まあ、それがすごく面白くて、
うん、
僕はまあ2回目ぐらいなんやけど今読むのが、
うん、
ちょっと今回はあんまり普段こんなことしやんねんけど、
うん、
気になったとことかに赤でこう下線を引いて、
ああはいはい、
でまあある程度次見るときにここを見とけばいいみたいなところに目が行くように下線を引いてて、
真面目やな、
で、うん、うん、やっぱりねちょっとちゃんとねポーカーをやろうかなと思って最近勉強してるんだけど、
うん、
まあこの本がまあ面白くて、まあ面白いっていうのは、まあ僕はポーカーやってるから、そういうポーカーの技術が知れるっていうのは、まあ、それで一つ面白い。
うん。
やねんけど、まあそれとは別で、
うん。
普通に読み物として面白いところがあって、
ああ、はいはい。
っていうのは、まあ、もちろんまあ作者はフィル・ゴードンっていうプロポーカープレイヤーの人が作者で、
うん、
まあそれを和訳したもの、
うん。
多くは今読んでるんやけど、このなんか、アメリカ的すごい書き方がアメリカ的というか、
あ、まあ、
翻訳文学を、
うん、わかる、
読んでるような感じがあって、
うん、
例えばちょっと僕がかっこいいなと思ったところで言うと、
うん、
まあ冒頭からね、もうちょっとかっこいいんだけど、
うん、
っていうのも、冒頭っていうのが、勝者になるために必要なすべてをいつも私のそばで教えてくれた3人の女性へ捧ぐ。母であるアン、妹のアシェリー、そして親愛なる、おば、マリー、マリー・エリザベス・ルーカス、うん、私の最初のポーカーゲームは この3人の女性が相手であった。そして私は乾杯した。めっちゃかっこよくない？ここがすでに
書いてる時うぬぼれてんちゃう？
いや多分うぬぼれてるよ。うぬぼれてるよそれは。
そこも含めてかっこいいみたいなとこね、うんうん、
っていうかね、やっぱうぬぼれって全然僕は悪くないっていうか、むしろみんなどんどんうぬぼれるべきやって。
まあそうね、
僕は結構ナルシストが好きなんで、
うん、
まあ、自分がナルシストってわけでは多分ないと思うんですけど、
うん、
ナルシストが好きなんで、まあ結構そういう気取った文章とかも結構好意的に思ってるか、うん、まあ好きです、
ね、実際かっこいいからな今、
うん、かっこいい、
うん、
でまあそれはまあ序文やから、まあ、ある程度かっこつけて書くのはまあよくわかるんやけど、
うん、
結構序盤以外でも至るとこに入れてくるっていうか、
うん、
もうなんか至るとこでかっこつけてて、まあ例えばすごく僕がこれかっこいいなって思ったのが、
うん、
そのプロと、プロの大きい試合があって、
うん、
その試合をそのフィル・ゴードンがこう解説してる、
はい、
そのとこで、
うん、
すごくカルロスっていうプロポーカープレイヤーがおって、
うん、
その人が相手のプロの、フィルっていう人より、フィルっていうのはフィル・ゴードンじゃなくて、
じゃない
別のフィルがいて、うん、そのフィルのことをよく観察してたから、まあ、チップをいっぱい取れた。そのカルロスが、うん。カルロスがうまいことしてチップをいっぱい取ったときに、もう、観衆が、もうそのカルロスを称えるべく大きな歓声を上げたって書いてあって、うん、その後に、ただし、フィルの妻と両親を除いてはって。かっこよくない？
あー、なるほどね。うん。
この一回、すごい観衆は彼を称えるべく歓声を上げたって、
うん、
うまいこと締めるのかと思いきや、最後にちょっと余韻を残すというか、その負けたプロプレイヤーの、
ね、両親ってか、
そう、両親と妻は、
う
ん、を除いてはって、
うん。
なんかそういうところが結構至るところにあって、結構あの孫子の、あの、標本、
そこまで
ことを引用したりしてて、
ああ引用してんの、
そうそう、うん、引用してて、相手によって戦略を変え、それによって勝利を得ることができる者は天性の指導者と呼ばれるだろうとか、結構ねところどころ孫子の標本入ってきて、
はいはい、
多分ねフィル・ゴードンが結構孫子好きなんやと思うんやけど、
うん、
なんかねそういう読み物的な面白さも結構あって、
うん、
まあ、今日ずっと読んでたんやけど全然飽きんくて、二回目やったんやけど、もうすごい面白かったね。普段本を読み返すことって僕はもうほとんどないんやけど。
うん。いや、僕もそれ買おうと思ったんだけどさ、高いよね。
結構高いね。
確か二冊組で3000円ぐらいかかるよね。
ああ、そうだね。一冊1600、700円ぐらいしたね。
3000超えか。3500円ぐらい。すごい高いなと思うんだけど、でもポーカー本といったらまずそれみたいな。
これやね。これが一番有名なポーカー本やね。
うん。
まあっていうのも、やっぱりそもそも、ポーカープレイヤー自体少ないから、
うん、
まず、この本が、うん、多くの人に、絶対買われやんから、
うん、
まあ、単価が上がるのはまあしゃあないかなって。
まあそうね。
まあでもね、すごい面白い本なんで、おすすめです。うん、
まあかっこいいよな、やっぱポーカープレイヤーはな、うん。
かっこいいね。
なんかあの、アメリカって結構その、ちっちゃい子の憧れの職業みたいなね、うん、ポーカープレイヤーって入るんでしょ、確か。
あ、そうなんや。でもまあ、普通に一般的、
うん、
WSOP っていう、まあ世界で一番大きいポーカーの大会がラスベガスでやるんやけど、
うん、
まあそれは本当向こうでは中継されてるから、
うん、
まあ、なんだろうな、野球見てるみたいな感覚なんかな、
はいはいはいはい、
人の。だから、プロ野球選手になりたいとかの感覚で、プロポーカープレイヤーになりたいっていう、
あ、
多分子供がおるのかな。でも、ほんま、すごい面白くて、ポーカーが。
あー、
なんか、このポッドキャストを通して、僕は日本にポーカーをもっと普及させようっていう、まあ、裏目的があるんやけど。
マジで。
うん。まあ、いずれはね、このポッドキャストもまあ、多くの視聴者を抱えて。
意気込みでかいな。
うん、もう、日本のポーカー人口をまあ、5倍にします。
すごいね、5倍か。元から少ないから、案外。
元がね、元結構少ないから。
まあまあ。 でもなんかそういう競技性みたいなのの、やっぱプロの話みたいな、なんか読んでて面白いよ
面白いね。なんか全然視点が違うっていうか、
な。
例えばやっぱり自分がこう、ポーカーやってると、やっぱ自分のハンドが強いか、あと、キング出れば3カードなるとか、自分のハンドが強いかってとこに一番注目してプレイしてんだけど、やっぱりプロはまず自分のハンドは関係ない。相手のハンドが強いかどうか、自分のハンドが3カードでも、相手がストレート、フラッシュ、フルハウスとかそういう強いカード持ってたら結局負けるから、相手が弱いかを見極めることの方がはるかに重要っていうスタンスやねんけど、まあ、それがまず、なかなか分かってても、本読んで、そうしやなあかんって分かっててもどうしても自分の手の強さを見てプレイしちゃうっていうのが、まあ、課題かなっていうか今日思って、まあ、これは全然、多分ポーカーをやってないとあんまり、もしかしたら意味もちょっとよく伝わらんかもしれんねんけど。まあ、プロはやっぱ一般のプレイヤーとは考え方もちょっと一味違うよっていう、まあそういうことです
そう
ね。
ね、その考え方が違うっていうのが面白いなと思ってて、羽生さんとかかなり本出しているのあって、2、3冊読んでるけどやっぱ面白いっていうかな。あの
す
人
ごいね。
もトップじゃん。まあね、考
チ
え
ェス
方
も
が
強いね。
そうめっちゃこうゲーム理論みたいまで来るとおかしいけど、まあ大体のこう思考が必要なゲームみたいなのに関しては、あの人上行く人いないなって僕読んでて思ったりとか、日常の生活ルーチンとかなんかから全部思考法とか影響されたやつとか全部すごく感じるみたいな、全部ブランド、ハブブランドがついて見えるみたいな。
すごいね。やっぱなんか、カリスマやね。
カリスマ、本書いてても結構その読ませるっていうか、まあさっき言ったように文章がかっこいいっていうか、うまいっていうかな、読ませるのね。で、それプラスで僕は格ゲーをやってて、梅原もなんか最近本とか書いてて、梅原大悟っていう、まあ、スト2以前からやったのかな、まあ、プレイヤーがいて、
プロゲーマーです
そう、
ね。
今、プロゲーマーっていう言葉が昔はなくって、最近になって、そういうゲームの周辺機器とかの、まあ、スポンサーをつけて、プロゲーマーとして、まあ、賞金を獲得して、職業的に、まあ、ゲームをやる人が出てきて、それの第一人者が日本では梅原であったと言われていて、
画
そ
面端に強いから
う、
ね。
画面端に強い。で、梅原は結構その本出してて、で、あとゲームってさ、もうポーカーとか将棋とかは基本ゲーム変わらんじゃん。ルール変わらないんだけど、まあいろんな手法とか新手が出てくることあるけど、強いやつとかさ。でもルールの根本は変わんないんだけど、もう格ゲーってすごいこう、変わりまくってて、もう1年単位でちょっとしたところは変わったりしてて、あとゲームの種類もいっぱいあって、まあ、ストリートファイター系とか、まあ、あとブレイブルーとか最近多いんだけど、もう梅原はすごいのはもう全部やるみたいな。このゲームチャラいからやらんとか、俺はこれ1本でやるとかじゃなくて、格ゲー出たらまずやるみたいな。で、あとは最近だとネットで対戦とかできるんだけど、もうネットで対戦して、もう自分のあらゆる手を尽くして負けるみたいなことをよくやってて、もう勝つことに執着してないっていうのはすごい。
プロゲーマーじゃなかったらもうクソニートやけどな。
そう。で、一時なんか挫折しかけて、麻雀で食っていこうとしたりとかする時が あったりとかするんだけど、
めっちゃブライ感というか。
そう。もうなんかそこ含めて結構、で、ちょうど羽生さんの本と、梅原の本読んでるとなんか多分パクったじゃないけど、なんか似通ってるところがあって、自然とこういう風になるのかなみたいな、勝負師って思考法がみたいな。
ああ、なるほどね。
なんか
トッププロになってくると、ある程度共通のロジックがあるってことか。
なんか読んでてすごい、まあ、自分は無理だけど、あ、こういうのもあるんだなって読んでてすごい面白いっていうかな。フィル・ゴードンのもいつか読もう読もうって読んでないんだけど、まあ、多分いつか読むわ。
読まんや、それ。
いや、一回電子書籍でね、安く売ってた時買おうかな、1000円ぐらいやったら買おうか
あ、
なって
そう
思った
なん
んだけど、
や。
ちょっと
俺、なん
な。
なら、最近電子書籍でもう一回買おうかなと思ってるわ。
買った方がいいよ。僕最近ハマってるので、電子書籍 Kindle を使ってんだけど、Kindle ペーパーホワイトって白黒のやつで、 まあ動画とかネットとかできない、ほんと本読むだけのやつなんだけど、それで僕いっぱい本結構買ってて、で、主に小説をいっぱい買うんだけど、それで下線を引くのができるっていうか、
ああ、なるほどね。
長押ししてドラッグすると、こう、文章をマーキングできて、で、それが全部こう、保存できてるのね。で、それが全部こう、ブラウザ上で、何月何日にここに線を引いて、これがこの文章ですっていうのが出てくるから、まあ、なんかもう勝手に要約みたいなのが作れるみたいな。
じゃあ電子書籍のエロい単語とかに下線いつ引いたかも、もうすぐわかるっ
す
てい
ぐ
う。
わかる、すぐわかる。
優れもんやな、それは。
で、僕のね、ちょっと最近のライフル、なんか、決まりみたいなって、まあ、エロワードじゃないんだけど、僕、モルモットを自称してて、で、結構ね、最近発見したんだけど、モルモットっていう言葉は、漫画とか小説で結構な頻度で使われる。
ああ、確かにね。
そう。で、モルモットっていうのは、基本的には、まあ、動物で、
あれ
小
ね、
動物、げっ歯類で、で、人間のために、まあ、ペットとして飼われるのもあるし、まあ、動物園で飼われるのもあるし、まあ、あとは、人体実験の前として、動物実験で、モルモット
そう
がよ
や
く使
ね、
われ
そ
て、
こやね、
文
実
脈
験
で、
動物って
そう、
書いて、モルモットってルビーを振る
そう、ルビフルみたいなのがあって、僕、
って。ていう
そう
か、
いうの、コレクションしてんのね、その、
そっ
Kindle
ち
で。
の、そっちの使い方が多分フィクションで出てくる中では、
そう。
もう9割くらい、
日割りそれなの。
実際の生物としてのモルモットに焦点を当てた使い方って多分ほとんどないよ
ほ
ね。
とんどないね。多分、モルモットがどういうのか自体みんな知らんみたいな。ネズミでしょみたいな。尻尾長いんでしょみたいな。尻尾ないんだけど、全然分かってくれないから、まあでも、俺をモルモットにするんじゃねえみたいなシーンがさ、結構描写であるから、それにいっぱい下線引いといて、あ、モルモット出てきたみたいな。ちょっと嬉しくなるみたいな。
モルちゃんもな、実験によって体の半分がモルモットに
そ
なってしまったからな。
う。ほんとな。飼いならされてるからな。社会のな、実験動物っていうか、ペットにされてるな。
僕は、まあ、最初に、まあ、言った通りに、まあ、その鳥居みゆきが好きで、まあ、一応鳥居っていうハンドルネームを使ってるんやけど、もうなんか最近は、もう鳥居ってハンドルネームを使ってたことによって、なんか本物の神社とかにある鳥居に興味が出てきて、なんか、いろいろ旅行とか行ったら、なんか神社を探して、なんか、有名な鳥居とかあったら、写真を撮るみたいな。なんか鳥居を見かけると一応写真を撮るようにしてんねんけど、なんか、鳥居って、結構そのビジュアル的に、なんかすごくセンスない？
あるな。
赤いさ、朱塗りの、形？まあ結構鳥居自体がいろいろ種類があって、まあ、多分宗派によってとか、ちょっと違うんやけど、その、形が。まあちょっとそういうとこ話すと、まあ詳しくないのがバレるから、ちょっと言わんけど、一番有名な多分鳥居は、厳島神社の、
そうだね。
なんか海か湖か知らんけど、なんか
海だ
水の
ね。
中にあるね、あの鳥居やねんけど、あんなもう、多分、下の木とか腐ってくるんじゃないかなって僕は思ってんねんけど、意外とそういう話聞かんから大丈夫みたいね。あと、やっぱ、ああ、でも一番有名なのはあっちかもしれん。伏見稲荷の
連続してるやつ。
連続してるやつ。あっちの時の方が有名かな。
あれ、なんで狂ったように連続させてる
あれは
の？
ね、奉納してるっていうか、一般の人が、お金を出して鳥居を建ててもらうんよ。ちっちゃいやつやったら本当に多分7万ぐらいで建ててもらえたと思うんやけど、その建ててもらって、だから現在もう増え続けてんねんね。あれ。
増えてんだ、あれ。
うん、だから鳥居を、よく見ると名前とか書いてあって、まあ、会社名とか、 個人の名前とか、
ああ奉納した人の団体とか書いてあるわけね。
だからあれはまあそういう誰が建ててんのかって言ったら奉納した人。
じゃああれは CM みたいやもんってはね。
CM
スポンサー、うん、
あ CM やね、うん、あんま
壮大な CM だな。
まあやとしたら CM めっちゃ多いけどね、
うん、
ずっと CM だからもう観光地的にものすごい人気やから、
うん、
僕もやっぱ鳥居の写真撮りたいなと思って、
うん、
やっぱ人が入ってくると台無しというか、
そうだよね、
その神聖な感じとか失われるし、
うん、
なんかそのデザインとしても、
うん、
結構携帯の待ち受け鳥居とかにしてるから、
うん、
人入れたくなくて。
わかる。
だからずっと人がね去っていくのを待ってたんやけど、
うん、
伏見稲荷ってマジで人が綺麗やん。もうずっと誰か歩いてるから、
うん、
でも本当に一枚たりとも人の写ってない写真を撮れんかったね。
ああ、そうね。ガイドブックとかのガチで写真を撮ってる人じゃないと、個人で人が写らない写真って撮れないよね。
そう、 うん、難しいね、ほんまに。めちゃくちゃ待ったんやけどね、同じ場所で。
うん。いや、厳島神社も多分そうだよな。
え、でもあれは水に浮いてるから。
ああ、そっか。
取れるんじゃない？
そうや、水に浮いてるときはいけるな、簡単に。う
ん、あれそっか、引くんや、潮が。
うん。
うん、でもね、やっぱ水に浮いてるとこ取りたいよね。
まあやっぱ水すごいいいよな。
うん。
そうか、鳥居さんってさ、
うん。
正面鳥居ってわかる？
正面鳥居？
正面鳥居。
分からん。
そういうんだっけ。まあなんかさ、
うん、
要は鳥居ってさ、
うん、
もう神聖なイメージっていうか、
うん、
あの外部のものを、
うん、
外界から守ってるみたいな、内部との境界的な意味があって、
うん、
まあ某なんとか学会の人とかは、
うん、
鳥居がくぐれないらしいんだけど、
あ、そんなんあんねや。
そうそう、あの鳥居くぐらせようとすると強引に反対するらしいよ。
あ、そうなんや。
競技的に反するらしい。だからそういう意味でも、なんか邪悪なものを退けるっていうとあれだけど、まああったりとか。
え、じゃあ、伏見稲荷とか、
うん、
無理やりくぐらせたら、
どうなんだろう。
くぐるんかな。あ、大量の鳥をくぐらせたら。
一つくぐらせるごとに、どんどん顔色が蒼白になってな。で、あの、結構、今はさ、立ち小便って、まあ、軽犯罪なんだけど、元から。
うん、
まあ、あれだけど、昔って結構されてて、で、
ね、
飲み屋の裏とかさ、
うん、
あよく小便されるところに、
うん、
こう鳥居のマークを書いとくみたいな。
あー、なるほどね。
うん、そうすると小便しないみたいな。
あ、それで、あの小便器にある的みたいな感じで狙えってことかな、
うん、そうそうそう、その真ん中の人がくぐるところに合ってるとなんとなくスコアが高いみたいなとかじゃなくて、うん、もう完全にこう神に対して小便をかけるっていう感じになるから、
うん、
こうみんなしょんべんしなくなるみたいな、そういう効果は昔やって。
え、でもさ、そんなん1メーター離れたらさ、
うん、
マークないやん。
まあそうだけど、いやでもこうなんかさ、でもそれ見たらちょっとそこの近くではせんとこって、ね、なるじゃん。
あ、そうなんや。
まあ、今ってあれも立ちしょんべんしないけどさ、そんな
知らんね。でもうちの父親とかさ、
うん、
もう相当な立ちしょんべんマイスターっていうか、あのうちの実家の正面には田んぼがあったんだけど、
うん、
もうなんかほんまに正面行きたくなったらその田んぼですんねん、うん、
え、その田んぼは誰の持ち物な？
あ、うちない。
あ、ならいいや。
そう、うちやから、まあええねんけど。
まあまあいい。
いや、でもまあそんなもうわいせつ罪やまず。
まあまあそうね、
公衆わいせつ罪やからまず、
うん、
だからもうそれがもうめちゃくちゃ嫌いで、昔から、
うん、
だから今の人生で大学4回の時まで、
うん、
あの立ち正面1回もしたことなくて。
ああ、
僕もう本当にその反面教師というか、
はいはいはい、
父親がそういうことするのが本当に気持ち悪かったから、
うん、
立ち正面にすごい嫌悪感があって、
うん、
でまあ避けてたんやけど、まあちょっとどうしてもやむにやまれぬ、
うん、
ちょっと事情があって立ち小便を大学4回の時にしたんやけど、
うん、
全然落ち着かんかったな。何がええねんって。
いや、そりゃいいからやってるわけじゃないんじゃん。
いや、やっぱなんか解放感みたいな。
あ、まあそれはうん、分かんなくもないな。 なんかジョジョ3部でさ、アブレルとポルナレフが竹筒に向かって照明するっていう
あったね。あった あった
相手の
あった。
スタンド使いが地面に潜ってたからって、あれ超スッキリするわみたいなやつとか 2人の友情的な、スレション友的な、ああいうのも全然受け付けん感じ。
いや、考えたことなかったな。
うん、
もうコメディとして呼んでたもん。
なんかジョジョ3部汚いよな、ポルナレフ便器舐めさせられたりとか。
汚い。ミントバスで、シャワー浴びるやつ。トイレットペーパー。でもさ、湿気とかどうしてもあるから、トイレットペーパーもふやけんねん。あ、なんか僕の友達で、遊んでて、なんか日曜日とかに。遊んでて、なんか、多分友達ん家でトイレ行くの恥ずかしくて、途中で家帰ったやつがおるな。もう遊んでる最中に。なんで、
言い出せなくて、
なんでおらんくなったやろみたいな。後日まあトイレ行きたかったっていうらしいねんけど。
まあでも分からんでもないな。やっぱ恥ずかしいっちゃ恥ずかしいかも
まあ、小学生とかやったらやっぱりね、トイレ事情みたいなのめちゃくちゃシビアな問題やね。
な。
なんかまあ、いじめとかに、なんか発展したりっていうのも、まあ、あるんじゃないかな。
僕最近Fire TV で妖怪ウォッチ見てたけど、妖怪ウォッチでも大便器で大をするっていうのがこういじめのネタじゃないけど、からかわれるネタみたいに扱われて、あ、今もそうなんだと思って、あれ結構昔のことだと思ってて。
だからさ、一部の小学校ではさ、もう男子トイレに小便器ないらしいで。
あ、なるほどね。
全部個室にして、そしたらわからんみたいな。
そうや。
でもそんなん、なんか、レジャーランドとかでさ、女子トイレだけ混む現象みたいなさ、起きそうだよね。
起きるし、まあ小学校だとあれだけど、なんか中でスマホゲームとかやったらひどいことになりそ
っていうかさ、イラついてきたわ。本屋とかさ、行ってさ、なんかトイレ汚なるやん。
なるな。
てかそういう現象、確か名前ついててんけど、ちょっと忘れちゃって。
あったあった。
まあ大体、埋まってんねんな、その個室が。僕は台がしたいのに、個室埋まってて。で、まあ、待つんやね、そういう場合は。出てくるの。めちゃくちゃ遅くて。しかも、もう明らかに流した音してんのに、その後が遅くて、絶対こいつスマホゲームかなんかしてるわと思って、めっちゃイライラすんねんな、あれ。
なん
もう
だ
なん
ろ
か本当
うな。
に考えてほしいわ、なんか、外で待ってる人のことを。こっちはもう、結構漏らしそうの、限界に挑んでるのに。
人がトイレで何やってるかみたいな。さあ、まあちょっとバイトで掃除しないといかんみたいな、まあ日課みたいなあるんだけどさ、バイトの時のルーチンとしてさ、ほんと信用できないなって思うな。本当にクソつけたまんま帰ってくやつらとか頭おかしいんちゃうかって。
ああ、俺やろな。
あと
てか、
中でその飲み食いしたやつを放置してるみたいな、コーヒー牛乳とパンのクズみたいなやつとか、なんで。
友達おらんから、便所
い
飯。
や、あと
不可解やな。
そう、漏らしたパンツを突っ込んで、
ああ、まあ、それは気持ちはわからんでもないけど
い
な。
やでも
気
もうち
持
ょっ
ち
と
は。
処理ってもんがあるじゃん。
あるよね。
あるでしょう。まあ、あとゲロそのまま放置とか。まあ、あと
てか、詰まってることも多いよな、
あ
コンビニっ
る、
て。
あとトイレットペーパーは基本的にパクられるもんだからあんまつけないみたいな。ほんとパクるやつ頭おかしいんちゃうかって思うけ
パ
ど。
クられるんや。
いや、ほんとトイレにあるものは何でも取ってもいいって考えてるやつはいるみたいな。
お手物とかも。
いや、お あれはな。いや、ほんと嫌だな。
ちょっとまあ、話を戻して。
いや、ほんとさ、トイレ汚く使うやつ大嫌い。
確かに
い
な。
や、
なんかトイレ結構、マナーっていうか、人間性出るよね。
人間性でしょ？ほんと、獣
トイ
と
レ
か
使
は基本的に垂れ流しだけど、人間っていうのはそこを垂れ流さないから人間じゃんって僕思ってて。だからそこはやっぱ
あ、
さ、生まれ
ア
た
イデ
時
ンティティ
と
が。
死ぬ前とか、障害とかあったらしょうがないけどさ、 それ以外で日常生活してて、普通にこう、買い物してる奴らの中でこんなトイレ汚く使うやついるんだっていうのは僕の中ですごいショックで、普通の顔した、OL とかがこんな汚い使い方しちゃうんだぞみたいな。
え、じゃ、興奮するパターンのやつ。
いや、ムカつく。げんなりするな。
いや、まあ、そう、僕も全然、げんなりするけど。なんか、トイレットペーパーとかがさ、ミシン目ついてるのにさ、なんかすごい、もう、狼がかじってったみたいな
そう、
さ、
あ
なんかめっ
る
ちゃ斜めに、
ある。
斜めになってる時あるよね。あれとか、切ってさ、うまくいかんって斜めになっちゃってもさ、ミシン目のところで切ってさ、合わせるけどな、なんかそのさ、トイレにおいてさ、トイレっていうかもう全部そうなんやけど、基本的に前の人が使ってるやん。
そうだね。
で、前の人が使ってる感じを出してほしくないねんな。トイレとかさ、本当に、こう、例えばそのね、ペーパーが汚く、斜めに切れてたりしたら、もう前の人、ガサツやったよな、みたいな。そういう印象があるやん。それがもうすごい嫌で、綺麗やったら、自分が初めて入った感じで使えるやん。で、僕も綺麗に変えるし、それが一番いいと思うねんな。
そうだね。
電車とかもさ、なんか、あんま、その前の人がつり革触ってんの見てるとさ、そのつり革触りたくないねんけどさ、
結構潔癖。
っていうか別に、潔癖っていうか、特に人間のなんか熱みたいなのを感じるのが一番嫌で、なんか電車で、座ってもう明らかあったかいなって時、もうなんかすごい気持ち悪いねんな。
じゃあ秀吉とか大嫌い。
秀吉、具が信長やったら切り殺してるよ。
切り殺すよな。温めておきましたみたいな。知るかボケっつって。キモいわっつって。
嫌味やで。嫌味って嫌がらせ。
嫌 がらせだな。
嫌がらせ、嫌がらせ。
絶
もう
対あいつ火つけたらあいつだろ。
次電車の席温まってたら切り殺すわ、その前座ってたやつ。
殺しとけよ。あんな猿。
そう。だからもうその前の人の存在を感じたくない。で、これ、よく考えたら、なんかね、一般的に言われるさ、なんか恋愛とかにおいてさ、なんか元カノとか元カレの話聞きたくないみたいなのあるやん。と、あれやねんな。あれっていうか、あれも一緒やと思う
じ
わ。
ゃあ電車のつり革を独占したい欲みたいな。
いや、独占はしたくないけど、なんか気持ち悪い。
もう
気持ち
切り取っ
悪い。
て持ち帰りたいぐらい。
気持ち悪い。なんかさ、大半の人間はさ、なんか、風俗嬢とかと付き合いたくないやん。
そう
なんか
や
そ
な。
んな感じ。そんな感じっていうか、まあ違うけど、なんかそ
いや、
の、
言わんとしてることはわかる。
そう、前の人の存在を意識すると、それって風俗嬢と付き合うってことと一緒みたいな。なんか、全然違うけどね。ニュアンスで理解して。
わかるな。
そういう感じ。だから、もうトイレとか電車とか、なんかそういうのも、こう、綺麗にしといてほしいね。
なんかさ、トイレに入ったら、クソ前使った人が汚い使い方してて、自分はすぐ済ませて出るときに、僕その時に掃除しないと、そのトイレを出たときに、次に入ってくる人と目合ったら、お前が汚くしたんやろみたいに思われるの嫌だ
じゃあ、あ
から、
るわ。
綺麗にして帰るみたいな。でも
あ、
僕
気
そ
遣い
こを、
や。
それすごい無駄な手間だと思ってて、それは、僕の前に入ったやつがやるべきことを僕が肩代わりしてるから、すごい損した気分になるっていうか、でも、体裁的に自分が保ちたいだけっていうのはあるけど。
僕がさ、その前、本屋でね、トイレに行った時に、こう待ってて、個室が埋まっててね、案の定っていうか、やっぱり、埋まってて、で、出てきたんよ。なんか大学生ぐらいの男が出てきて、で、まあ、僕も個室見てたから、まあ目合って、まあ軽く会釈して、まあ普通にトイレ、そこ入ってって、で、便座の蓋閉まってて、開けたら流してなくて、あいつと思っ
お土産
て、
や。
まあ、流すやん。
流すな。
でも流れやんくて、詰まってんねん。詰まってんの放置して帰りやがって。あ、目合った時何考えてたやろな、あいつと思って。もう僕も
気づいてなかったんじゃん。
いや、 それはないと思う。
ないか。うん、
だって、その、そこで流れたら、
うん、
あ、気づいてなかったんやって、
うん、
思うけど、明らか流れやんから、
あ、
しかも、普通水、だいたいさ、その結構行きつけの本屋やったから、
うん、
その個室の洋式便所の水がどれぐらいまで溜まるかってだいたいわかるやん。
わかるか、そんなこと。
僕はよく行く本屋やから分かってんね、
うん。
だいたいその水位が。
あ、水位がね。
水位がね、
うん。
その洋式便所の水位が分かってたから、だからその水位を傘増してんねん。
あ、
それは多分その、糞尿の傘増しもあると思うけど、
うん、
それよりも増してるから、流そうとして、流れやんかった時の水がチャージされたままで、
うん、
その水位が高かったやと思うんだ、多分。
あ、
まあ、僕はそれは蓋閉じて、あの、もう一つ横の個室の人出てくるまで待ったわ。
だよな。だってそれで、しんくんが用足して、また出てきたら人がいて、会釈してって言ったら、しんくんがまたやったみたいに思われる。嫌やな。
憎しみの連鎖や。
連鎖やな。負の遺産の、
まあ、うん、よくロボットアニメとかでさ、
うん、
あのテーマとして出てくるすごい憎しみの連鎖、
うん、
なんか人を殺すとそのまた別の人に恨まれて、
そうだ、
その憎しみの連鎖が続くみたいな、まさにそれがね、純駆動で起きてたよ。純駆動っていうのは本屋の名前、
うん、嫌だなそういうのは。